こんにちは、オフトピックの草野美希です。
宮崎哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
リテールフューチャリストの最初です。
シリアルトークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、実際ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、じゃあ今回もニュースを紹介しようと思います。宮武さん、お願いします。
はい、僕が今回選んだ、記事がマーケティングブルーの記事なんですけど、オリポップ、っていう D2C ソーダブランドですね。なんか最近確か記事が出てて、年間200ミリオンぐらいの売り上げ、を達成しているらしいんですけど、そこが、まあ、最近その、スポーツ領域、のマーケティングをすごいやりたがっていて、で、女子のアメリカの女子プロサッカーチーム、とパートナーシップを、組むことができましたと、いう記事を、出ていて、まあ、このスポーツチームはやっぱりどうしてもコカ・コーラとペプシがめちゃくちゃ強い領域でして、それこそ僕も大学の、スタジアムっていうか、そのバスケとかスポーツをやる、そのビルも、ペプシコセンターだったので、あの、ペプシが、スポンサーで入っていたので。
ペプシコってそっか、そういう意味ですね。
そうなんですよ。ペプシコはもう、あの、ペプシの親会社なので、あの、なんで結構ペプシコの学校とコカ・コーラの学校とか、まあ、チームもそれで結構分かれたりしているので、なかなか、あの、他のプレイヤーが入りにくい、領域だったんですけど、うん、まあ、まだその女子プロサッカーっていうところが、まだちょっと穴場だったっていう、ところで、まあ、オリポップが、入ってきましたと。で、まあ、取ったのがカンザスシティカレントっていうチームなんですけど、まあ、もともとオリポップもそこにつながりがあったりとか、結構投資家が、あのチームのコーナーだったりとか、していたので、まあ、そこでうまく、活用、まあ、そのパートナーシップを組んだっていう、ところですね。
なるほど。じゃあ、まあ、アメリカの人からするとそのペプシかコーラかみたいなところに新しいなんかポットで、もうポットでって言ったらあれですけど、まあ、2017年創業とかだと思うんで、でここまで大きくなってめちゃくちゃすごいんですけど、まあ、そういう新参者がスポンサーになったっていうのはめちゃくちゃなんか、あ、そうなんだって感じなんですか。
多分一般のアメリカ人からするとそこまで気にしてないっていうのが多分正直なところだと思うんですよ。
だよね。
いやでもなんか、
ここ、まあ、ソーダは好きだよ、ね、じゃないんだとか、
まあソーダだったら何でもいいかみたいな。
はい。
なんかこの記事すごい面白かったのが、あれですよね。なんかいろんなチームに今もこうアプローチとかしてるけど、うんうん、コカ・コーラに年間何十億ドルみたいな。
何十億ですね。
何十億もらってるから、もうそもそもあなたとは電話すらできませんみたいな、うん、あ、なんかあれでしたっけ、チームのメンバーが飲んでる、なんかクラブハウスなんかロッカールームとか、
ね、はい、ロッカールームで、飲んでてもなんかそれをフィーチャーできなかったりとか、いろいろそういう話はありますよね。
そのもうなんかあのスタジアムとかチームかの担当者の人がもうそもそもそのコカ・コーラにこう恩義がありすぎて、それ以外の同業他社と電話すらダメなんですみたいな話がなんかすごい、そんなになんかこう寡占状態というか、なんか提案すら受け付けてもらえない、
あの、何十億でもらうとなかなか手を動かせないっていうことですよね。
いやでもそこまで来るとほぼ親会社に近いですからね。希望感。いやでもこれなんか私その読んでてちょっと思ったのが、なんかあの、まあ、それこ そ, そのテレビの視聴率というか、そのテレビの CM があのどうその売り上げに効果を上げてるかとかも今そのツールで測定したりとかしてる時代じゃないですか、うん、
はい、
そんな中でそのスポーツチームって基本的にその億単位でお金が動く投資を、うんうん、そのどうこうリターンを計算してるんだろうっていうのは、うん、なんか特にアメリカだとその辺すごいシビアなんじゃないかなと思ってて、
まあ、その一応そのブランドマーケティングっていうところなので、そこまでその ROI っていうところは見てないっていう部分はあるんですけど、うん、結構そのアスリートってもインフルエンサーなので、アメリカ、特にアメリカではそれこそ大学のアスリートでさえめちゃくちゃ 今だと広告費用とかもらったりとかスポンサーシップの費用とかもらっていたりするので、なので、まあ、最近ですと特にあの女子のプロサッカー選手、はめちゃくちゃSNS でも話題になってたりもするので、なんで、うん、あのそういう意味だとすごい、いいかなっていうところと、あと全体的にここでなんかすごい重要なのが、そのマーケティングってやっぱりその過小評価されてるアセットに、投資することが重要だったりするので、その男子のサッカーでさえアメリカって昔はすごい人気なかったのが、今ですと多分1 MLS っていうリーグなんですけど、あの男子のサッカーはそこでチームを始めるのに500億かかるんですよ。なんで30年前が5億ぐらいだったので、なんでまあ30年で 100倍ぐらいになってるっていうところは、やっぱりそのどれだけ人気が、上がってるかっていうのは分かるので、なんでまあそういう意味だと、すごい、この女子サッカーっていうところも、まあそのどんどんスポーツ自体が大きくなる見込みがあるっていうところを、まあ、オリポップを見てるのかなっていうところと、あとオリポップのそもそも顧客層が8割女性なので、なんでそこにもすごい相性がいいっていうところですね。
うん、確かに。なんか記事でも、私たちは、そのビアドリンキングガイに向けたブランドじゃないから、みたいな、話してましたね。
うん、そうですよね。
オリポップって今2億ドル?
はい。
2億ドルって、多分彼らの場合って、卸の方が比率的には高いですよね。
多分高いはずです。
うんうん、
っていうことは、なんか例えば特定のエリアで、結構その、まあこういうチャンネルを通して認知取れば、そういう卸に対する営業とかも、まあしやすくなるみたいなのももちろんあるよね。
それはめちゃくちゃあると思います。なんで多分結構カンザシティ内では結構、うん、他でも営業しやすくなるのかなと思いますし。
そうですよね。まあ、あそこね、みたいな感じでね、はい、まあ、そういうのでやっぱ担当者と、話しやすくなったりはすると思うんで、
うんうん、確かに。なんか記事の中でもあれですね、その地元ではなんかすごいやっぱり売り上げがこの参入してからすごいスカイロケットだったみたい、
うん、
になったみたいな話だったんで、なんか個人的にすごい面白いなと思ったのが、だいたいみんなやっぱりニューヨークとか LA とかこう大きい都市で、うんうん、ビジネスを始めて、まあ、そこってすごくブランドがひしめき合ってるけど、まあ、もうちょっと多分まあその日本でいう政令都市とか、
うん、
なんかそのティア2ティア3みたいな、
うん、
都市のなんかマーケティングっていうのを考えると、なんかそのスポーツビジネスってなんか確かにすごくこう有効だし、多分日本でもこの5年くらい結構そこがなんか注目を集めている気はしてて、
うん、やっぱりまあスポーツに使うお金が、
うんうん、
特にアメリカだとえぐいのでそれこそテキサス州とかある高校が60億の、うんうん、アメフトのスタジアム作ったりとか、高校で、
うん、なんか高校がですか、
そういうレベルの人たちなので、なんでやっぱりスポーツマーケティングって多分めちゃくちゃ大きいビジネス、
巨額のお金が動く、うん、まあ、あとなんか今ってすごくその人が同時にコンテンツを消費するっていうのがもう多分スポーツしかなくなってきてるんですよね。やっぱりなんかそのドラマとかってストリーミングで見れちゃうし、なんか SNS もそのやっぱりあんまり同時接続ではないというか、でかつその同時接続でみんなが一斉に何かの広告を見てくれるとか、なんかその何かを一緒にこう楽しむ高揚感というか、そのポジティブな空間に商品を投下できるとかってなった時に、うん、なんかそのスポーツ観戦ってなんか唯一こうチャンネルを変えられないというか、
うん、
っていうコンテンツなのもなんかやっぱり投資されてるポイントなのかなって思ったりしますね、うん、
そうですよね。なんか個人的にはそのもしなんかこのリスナーの方でなんか US 展開考えてる先で、うんうん、なんかスポーツマーケティングとかしたいところがいればなんですけど、狙うべきなのは多分ピックルボールで、今めっちゃ今アメリカで人気なピックルボールっていうスポーツがあるんですけど、ちょっとテニスっぽい、草野さん、なんかピックルボールってどう説明したらいいんですかね。
だってでもテニスコートでやる卓球みたいな テニスコートで卓球やるみたいな感じですよね。
テニスコートで卓球をやる、それはテニスではないですか？
いや、なんか
テーブルテニスではないんです
か？なんかピックルボールやってくるわみたいなシーン、
うん、あ、だから多分テニスより、うん、テニスの半分ぐらいの、ちょっと小さいその、うん、距離で多分4人でやるみたいな感じですよね。そう、アメリカってさ、こういうなんか新しいスポーツ次々と開発するよね。あのさ、俺最近さ、関係ない話していい？
はい、はい、聞きたい。
いやさ、クロスネットって知ってる？
ああ、知ってます。あ
のバレーボールを4分割してなんかやるゲームなんだけど、はい、そこのね、クロスネット自体を開発発明したのかな。で、そのなんつう の、 そのネットを販売してる D2C があるんですよ。
あのクリエイター、クリエイターがやってるところですか？
あ、そうそうそうそう。あ、すっげー伸びてて、はいはいはい、俺この間びっくりしたんだけど、めっちゃ伸びてるじゃんと思って、Amazon とかでめっちゃ売ってるんですけど、うん、なんかあれもちょっとなんか新しいスポーツというか遊びというか、
うん、
なんかああいうのを考えるのはアメリカ人なんかうまいなみたいな、
うん、いや結構増えている中で、まあ、直近はこの1年ぐらいはピックルボールがめちゃくちゃ伸びてい、るいますし、今プロチームを始めるセレブとか、あのクリエイターたちが結構増えてるので、結構今それこそ30年前 の、 あのアメリカの男子サッカーリーグと同じように5億ぐらいかかるんですけど、でもそれで皆さんチーム作ってるので、まだ過小評価されてるところなので、そこに多分すごいチャンスだなっていうのは思います。
日本のブランドがスポンサードするならチャンス、
うん、お確かに
ビックルボールチャンス
ビックルボールチャンスだと思います。今めちゃくちゃ人気、
すごい穴場
スニーカーブランドとかいいんじゃない、スニーアシックスとかやった方がいいんじゃない。
あ、でも全然いいと思いますよ、うん、なんかそこに特化する、なんかそれこそドリンクブランドとか、
うんうん、
なんかピックルボールのオフィシャルドリンクブランドになるっていうのはめちゃくちゃ大きいと思いますよ。
確かに。なんかそのやっぱりイメージに合うってすごい大事な気がしてて、うん、なんかツイッターでなんか昨日か今日か見てめっちゃ面白いなと思ったのが、なんだっけな、なんかの、あ、ひよこレースってあるじゃないですか、うん、なんかひよこレースにもしレッドブルの看板が出てたらみたいなやつをなんかで見て、うん、なんかあんなほのぼのした競技なのに突然なんか血みどろみたいな戦いになりそうみたいなのがなんか書かれてて、うん、確かにみたいになって、なんかもうレッドブルってそういうイメージがついてるじゃないですか、ちょっとその格闘技とか、うん、なんかちょっとこう激しいスポーツになんか広告出してるみたいなイメージがあるから、逆になんかその彼らがちょっとこうほのぼのっぽいものに広告を出してもなんか絶対刺さらないし、うん、ってなるとなんか一番最初の選定ってやっぱりすごくなんか大事だなと思いますし、なんかそのオリポップがやっぱ最初に女子サッカーから始めたっていうのも、うん、まあ、その参入しやすかったっていうのもあるにせよ、やっぱりなんかその女子のプロスポーツって、まあ、どの国でも結構やっぱり男子に対してこうビハインドというかなんか難しいところが多かったりするので、そういうなんか女子性の活躍を応援するみたいなメッセージにもなるし、なんかその選定もすごい大事だなって今話聞きながら思いました、うん。
まあ、でもこの何ですかね、その過小評価しているそのチャンネルをあの見つけるっていう意味ですと、あの、まあもう一つ記事があって、それがフォーブスの記事なんですけど、あの最近あの バービーの映画が出たと思うんですけど、そこが
バービー人形のバービー、
そうですね、バービー人形のバービー、
まだ公開してない、
あ、まだ公開してないんですっけ、
8月とかだった気がします。
あ、ライアン・レイノルズ、あれじゃあ、なんか違う、あの、なんだっけ、
ライアン・レイノルズ、あ、ライアン・
ライアン・ゴズリング、ライアン・ゴズリング、
あの、が出る、あの、マルゴ・ロビーとか、が出るやつだと思うんですけど、そこが、まあ、その映画の、あの、を、まあ、祝うために、まあ、コラボドリンクを作ったんですけど、それがピンク・レモネードで、でこれが、スウーンっていう会社とコラボして、作っていて、まあ、あの商品のローンチ時は1分間に、まあ、3つ缶が、まあ、毎分3つ缶が、売れて、で、まあ、それですごい、バズってたんですけど、ここの、個人的にすごいなって思ったところが、 どこに商品が多
い、ま、毎秒じゃないの、毎秒、
あ、多分毎分です、
毎分、う
ん、はい、ここのすごいところがどこに商品が置いてあったかっていうところで、もちろんなんかオンラインとかでも販売しているんですけど、ターゲット、で販売されているんですけど、ターゲットのどこで販売されているかがすごい重要で、おもちゃのセクションに置いてあるんですよ。でこれってターゲット初なんですよ、ドリンクをあのおもちゃのセクションに置くっていうことが。でそれを置けたっていうのがすごい面白いなっていうのが、そのやっぱりなんか他にないからこそすごい多分目立ちますし、なんかまあそれ結果的にどこまで売れるかは分からないですけど、なんかそういうなんか新しいそのチャンネルの使い方とかっていうのはなんかすごい今後いろんなブランドを考えるべきポイントなのかなと思いました。確かにね、
なんかいろんなものがさ、もう成熟しすぎてさ、なんかいろんなものをどうハックするかみたいなさなんかそのラグジュアリーブランドとかさもうそうだけどさ、そういう戦いになってきてんのかな、うん、
なんかそれこそあれ見ました、アンティソーシャルソーシャルクラブが最近なんか限定商品とか、まあドロップとかいろいろ彼らをやるので、それでやっぱりその配送がすごい遅れてるっていうクレームがめちゃくちゃ入ったので、ドアダッシュと組み出したんですよ、うんうん、でドアダッシュと組んで、一応なんかランチボックスみたいなのと、あとあのグッズ、実際の商品を、販売して、ドアダッシュなので即時配達ができるわけじゃないですか。
そう
です
ね、
でそれで解決するっていう、パターンはなんかそれは確かになんか他のアパレルブランドも今後やってもおかしくないなっていうのを思いました、う
ん、あ確かに、なんかまあ日本だと例えばウーバーイーツとかと、
うん、
コラボというか期間限定 で、ね、じゃあ Uber Eats でも注文できますよみたいな、
はい、なので Uber Eats と提携して、あとどっかの例えばレストランと提携して、
うんうん、
そこでなんかコラボのなんか、
う
んうん、わかんないです、なんかフレンチフライとかを作って、うんうん、でプラスその T シャツも購入できるっていう形にするとかですね。ただ日本の場合ですと割と配送のシステムが割といいので、
まあそうですね、確かに
ここまでクレームにならないかもしれないですけど
確かに大和さんと佐川さんが頑張ってくれてる
なんか日本だと本屋さんで付録買うために本があるみたいなパターンがよくあると思うんですけど、なんかそれアメリカでやったらなんかすごい面白そうだなと思いました。なんか付録がこんな分厚いなんか、うんうん、収納されて売ってるみたいな、その中にコスメあったり、なんか飲み物が入ってたりみたいなパターンとか見たら、ちょっと全然違うチャンネルに訴求できるような気がしました。
確かにアメリカでないですね、そういうのって。
確かになんかムック本ってなんかアメリカどころかなんか日本独自すぎません？なんかガラパゴス進化を遂げている。確かに。
あ、で
もそもそもなんかマガジン自体がなんかそんなに成熟してない気がしてて、私結構なんか海外のゲストとかが来た時にやっぱりその本屋さんに連れてってその女性誌のコーナーを結構熱弁することが多いんですけど、なんかめちゃくちゃセグメントされて、かつなんかなんて言うんでしょう、なんかアメリカのなんかマガジンってこうなんかセレブのなんかルックとかをこうなんかちょっと写真集っぽい感覚で眺めるっていう意識が強いと思うんですけど、なんか日本ってめちゃくちゃ言葉いっぱい入ってるし、なんか何が正解なのかみたいな、なんかこういうシーンだとこれが正解、今はここら辺までコードとしては OK みたいなのとか、なんか母としてはこうとか、オフィスコードをなんかクリアするこのアイテムの使い方はこうとか、なんかすっごい説明的なのでめちゃくちゃ雑誌が強いなっていうのは、
うん、
なんかそもそもの違いとして思います、
うん、まあでもなんかこの2つの記事と、まあ、あとそのアンティソーシャルクラブの事例とかで、うんうん、やっぱり話したかったのはやっぱこういうなんか過小評価されるチャンネルっていうのを常に見つけるっていうのが大事なので、まあ、昔はそれが Facebook とか Instagram だったっていうところ、なんですけど、それが、まあ今は全然違うチャンネルになってるっていうところと、あとはやっぱり難しいのはそれを見つけた瞬間、それが公開された瞬間全員がコピーしだすので、なので僕もよく言うセリフですけど、マーケターって全部台無しにする人たちなので、別にそれは悪い
怒りますよこれ聞いてる人たち、
もうこれ結構マーケター聞いてるんじゃないですか
やでもこれはでも仕方ない話じゃないですか。
うん、
全員コピーし出すので、あの多分最初にあの、その配送料を無料にした人って多分めちゃくちゃあの顧客から感謝されたと思うんですけど、今それがもう普通になっちゃったので、なんでマーケターもそういう新しい仕組みをどんどん考えるんですけど、うんうん、常に新しいものを考えないと、それがスタンダードになってしまうと期待値がそこで、フラットになっちゃうので、なんでそれの常にある戦いですよね、
うんうん、もうね AI に聞くしかないですも
ん。AI にちょっとチャンネルをって、
このなんかチャンネル、そのこれまでなかったチャンネルとチャンネル開拓とか、まあちょっとなかったチャンネルの組み合わせみたいなところって、なんかその例えば Facebook 広告とかをあのなんか AB テストとかしてブラッシュアップするのとは違って、そのまあフィジカルでかつその相手がいる話じゃないですか、取引先というか小売店だったりとか、まあ今回だとプロスポーツチームとかってなった時に、なんかこれ今話してて思ったんですけど、なんか最終的に営業力なんじゃないかっていう、なんかその結局アイデア、なんかここで広告出せたらとか、こことパートナーシップ組めたらっていうのが、例えばその先行事例がこういうのがあってっていうのとかで多分真似ってしやすいと思うんですけど、でもなんかやっぱりその交渉をする、そのなかったところの道を開くみたいなとことか、うんうん、このオリポップのもうなんかもうこんなになんか営業で苦労しましたみたいな話も言いたかったんだってすごい記事から、うん、感じましたし、多分このバービーのやつもこのコラボするってなった時点でおもちゃ売りは置きたいよねっていうのは絶対この2社あったはずなんですけど、そのターゲット的にはそれをやるってなると多分めちゃくちゃオペレーション的にも絶対めんどくさいはずなんですよね、うんうん、なんかそこのリスクを犯してでもやった方が絶対いいって、まあ、営業するというかプレゼンするというか、うん、なんか結局すごい泥臭い話に回帰していく、うん、なって思います。
でもそうですよね、そこの企画力とそれをあの説得する交渉力ですよね。
マーケターも頑張ってんすよ
新しい
頑張ってないっていう話じゃないんですよ
なんか新しいチャンネル
全員同じことをやると面白くなくなるっていう
わけ
です。
はい、
新しいチャンネルっていう意味ではあの、まあ、日本の事例でいくとなんか大谷とコスメデコルテとかもものすごい売れたっていうので話題になったんですよね、うん、なんかそのコスメデコルテって女性向けのプレステージなんて言うんでしょう、スキンケアというか、だからなんかまあ普通に女優さんとかを使ってたのがあれ確かカネボーだったと思うんですけど、あのなんかすごい大谷のことが好きらしくて社長か誰かが、いやもうこれは大谷を使おうみたいな、あのまだ WBC の前だったんですけど、なんか一存で彼にするんだって言って、あの多分初野球選手がなんか起用されるの初だったみたいなんですけど、それでやっぱすごい男性の売り上げももちろん上がったし、なんか旦那さんと一緒に使う、その旦那さんがあこれ大谷のやつじゃんって理解してくれたら結構高い美容液ですけど、なんか一緒に使うっていう名目で OK してもらえるとか、うん、でかなり売り上げが上がったっていうのはいろんな記事に書かれてて、うん、なんかそのまあ確かに化粧品で、まあ、まず男性を起用するっていうのが、まあ、最近ちょっとずつ増えてきましたけど、まあ、中でもスポーツ選手ってちょっとこう化粧品と真逆のなんか存在じゃないですか、うん、そこをあえて起用して成功してるみたいなのは、うん、なんかすごい面白い事例ですよね、
うん、
あとあのバービーのやつ見て思っ、なんていうか映画公開日とは8月なのになんでこのタイミングなのかなって思って、なんか映画のロゴ使ってないからバービーと単体コラボだからなんか映画が出たらまたバズるし、なんかすごいいいタイミングでバービーの人形の IP とコラボしてるから、うん、なんか映画とはある意味関係ないというか契約的に関係ないから、うんうん、すごいいいタイミングでバービー IP とコラボしてるなって、うん、
確かにどっちが乗っかろうとしたんですかね。そのいやだから映画の方もまあメリットあるけど、
この人形の会社、人形の方の会社っていうことですよね。
とこのまあスモーンがこれあのちょっとそのこの映画で盛り上がる前に乗っかろうとしたって感じなんですよね、うん、多
そんな気がしますよね。
うん、
いやでもこれその映画公開のタイミングでなんか来場者にこうなんかサンプルみたいなのとか配りたくなりますけどね、このコラボのまあサンプルというかなんかちょっとミニ版みたいなのとか、うんうん、でここで買えるよみたいなのとか、でもそれをやるってなるとまたあの大変な営業努力が求められるもう各映画館にいろんな営業マンがどうですかって
なんでやっぱりすごいでも草野さんが言った話ってすごい重要で、そのタイミングってめちゃくちゃその今の特にあのマーケティングだとすごい重要になってくるので、なんかその年中そのヒットするマーケティングってなんかめちゃくちゃ難しくなってきて、この一瞬だから流行るとかこの一瞬だからバズるっていうのをその瞬間をちゃんと狙わないといけないので、まあそのための準備とかもいろいろ必要なんですけど、なんかそのカルチャーモーメントいかになんか取れるかっていうところをまあ一つ表してるのかなと思いますね。
うん、
はい、じゃあそんな感じで今回も終わらせたいと思います。今回もありがとうございました。ニュースレターとノートも更新しているのでぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。